YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日2月22日、火曜日第355回、87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな摂取流は次期家元、増野光晴さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にて、明るく元気に楽しくお送りしてまいりますんでね。最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先日は学F でもおなじみにして、お世話になっている千本桜ホールさんはね、三田社長と、セントラルレコードさんは滝沢さんね、そして、学F からは私と お芝居と照明の経験が終わりのところからね、第3週目、放送担当の前田ゆかりさんをお交えまして、3社による新企画についてですね、何かとミーティングをさせていただいたわけなんですけどもね、まあ、とにかくまず一歩から何かね、確実に始めることによって、いろんな情報を持ち寄ったり、化学反応がね起こるところから、大変こう興味も関心もですね、深くまあありがたいなというふうにね思ったような次第なんですけども、それにしてもですね、まあ本当に、何か始めないことにはねどんどん前へ進んでいきませんので、そんなこんなで着実にですねその方を歩めつつ、もちろんまあ学芸府でもねその都度皆さんにお知らせしていくとともに、一緒に楽しみエンジョイしていきたいと思われた、そんな浅間マンことキーボー伊藤と、そしてですね、こちらはブログを拝見したところによりますと、中野ナウよっしゃ行くぞというわけでライブ当日です。詳細は一つ前の記事にて、お時間の合う方は中野弁天で僕と握手。会場詳細貼っておきます。ではでは行ってまいりますといった、相変わらずライブに芸能活動に余念がないながら、しかしそんなことに熱心すぎたり夢中になりすぎる嫌いが終わりなのか、時折それ以来次ブログ更新がなくなってしまうのはたまに傷だったり、その辺が気になったりといった、そんな学F第4週目のアシスタントといえばこちら。
どうもこんばんは、三枝です。
はい、そんな、はい、ふっつり系の三枝さんです元気印の様子なんで、はい、その辺はまあ安心しましたけど、はい、やはりこうなんかそういうの夢中になっちゃすると、
はい、
あの瞬間的にバーッとこう行くんだけど、はい、ちょっとこう時間が空いちゃったりとか、ほっぱらかしにしてまた次行っちゃったりみたいなことになっちゃうけど
いや、そんなとつらかったりはする時もあるんですけど、あるんですけれども、うんうんうん、最近あのツイッターの方とかでつぶやいてるんで。
そうなんだ。
はい、あのブログだとあのちゃんとした記事を書かなきゃいけないっていう感覚で、うん、
なるほどね。
そうなんですよ。でそうしてるとなんかこう今こうしてるっていうことがこうたくさん書けるの方がツイッターなんで、
あ、
そっちの方でどんどんどんどん。
なるほどね。はい、なんとなくそういう方たちが意外と多いのかなと。
そうですね。でブログがどんどんどんどん、うんうんうん、そろそろ更新しよう、そろそろ更新しようってつぶやいたりするんですけど、
はいはいは
い、あれみたいな、あれ1ヶ月経ってるみたいな、
うん、だとするとあれかな、はい、やっぱりそういうの流行とかがあって、
はい、
ある種ブログもちょっと落ち着いた感がある中で、
あ、なるほど、
今のねそれこそのフェイスブックとか、はい、ああいうのが流行るらしいんで、そっちの方に力を入れておいでの方はブログの更新量もやっぱりちょっとボリューム感なくなってくるかな。
そうですね。
なるほどなるほど。まあじゃあ人は、まあ、一通り人は安心って言っちゃなんですけども、
はい、
またブログの方も楽しみに拝見しておりますんでね、
はい、
ぜひぜひ、何かと近況をお聞かせ願いたいと思いますけども、まあ、本日は生身のねご本人をお越しだっていうところなんで、はい、三枝さん的にはここのところ、いろんなまあ印象とか近況を伺いたいところですけど、はい、さあいかがでしょうか。
そうですね、最近最近というか今月全くライブをやっていなくて、
もう
そう先月まで。
中野ナウはどうした
の。そう、中野ナウは1月31日だったんですよ。まあ、それからまあ1ヶ月近く更新してないということがバレバレなんですけど、
そういうことになるか
あの2月はもう制作期間にしようと思って、うん、自分の中でこう4月からどうしようかなと思っていろいろこう例えばあの歌の方だったりとか、うんうん、その企画みたいなことだったりとか、みんなで何かやろうみたいな、
うんうんうん、
そういうことをちょこちょこ 打ち合わせ的な、
なるほど、そういう時間とかも必要になってくるしね、はい、どうしてもやっぱりそういうものもないと次進めないみたいなところあるから、
はい、
私たちもその先ほど冒頭で言いましたようにね、まあ、千本桜の三田さんと、あとセントラルレコードの滝沢さんと、はい、で前田さんはやっぱりそのお芝居の今回のねラジオドラマをプロデュースされたっていうこともあるんだけど、はい、彼女はやっぱお芝居とか、まあ、その照明のね経験もおありだっていうことらしいんで、はい、非常にまあ、そんなことで、いろんなコラボレーションをね今後どんどんやっていきたいということでお話したわけだけど、あなたたちの中でもそういう次に何やっていこうかとか、またそういう新しい出会いの中でいろんなことを考えてみたりというふうなことでやっておいでの月だったと、
はい、
このところでしたっていうお話です ね、はいはいはい、健康的には特に問題ないですか、
健康的
に お肌の変調とか、
かゆいんだ、
花粉かゆいんだ、そんなこと言っちゃっていいの、
顔がかゆいんだ、
顔が聞いてる人がかゆくなってくるわ、
本当に
かゆい、いやいやでもかゆいとかさ、なんだかこのここのところは春先は ね、
そうですね、
花粉症でぐすぐすみたいな人多いですから、
大変辛い時期、
まあ、十分に気をつけてもらいたいと思いますけども、はい、あなたの方もね、その辺は十分気をつけていただきたいと思いますけども、
はい、
本日はまあね、宮田さん担当放送という形で、特にゲストもございませんことで、はい、詳しい内容はね本編の方で伺ってまいりたいというふうなことでですね、それではまったりながらサクサクとね始めてまいりましょうかね、はい、いつものサンママンゴとキーボー伊藤と
三枝知恵の
ガブライ
FM、
こんなで始まりました本日の学会マグダイフェムですけどね、
はい、
あなた一応って知ってるけども、どっちかというとお芝居とか声優のミュージシャン的な方が上と占めておじじゃなかったっけ、
あ、どう言えばいいんだろう、私は基本的に何でもやりたい人なので、何でもやりたい人なので、
でも レコード なんかもこしらえておじなわけですから、
はい、
例えば、まあ、歌もこの前ライブでねお付き合いいただきましたし、ね、学芸文化祭では、ま、
全くではないんですけど、そのラジオドラマ企画とかはやってたんですけど、お芝居とか舞台の方は全然、今年はもう夏やった以来やって
る。ということはやはりほら歌にボリュームを置いておいでの方なわけだから、
はい、
で 何を言いたいかというと、はい、オープニングでちょっとこうタイトルコールちょっと突っ込みすぎ、であと手拍子もあの全然迫力もないけど ビート感もないから
、すみません、
そこら辺は別に本編の中で言うことでもないけど、
あれ
一応ミュージシャンとしてね、はい、まあ、一応あ心構えなり、それこれからのことを思えば、はいはいはい、やっぱりそこら辺ビシッと決めていただいた方がよろしいんじゃないかなと思いまして、老婆しながらと、
ダメ出しが、
いやいやダメ出しじゃないんだけど、やはりやってた方がいいでしょそこは、
はい
ね、
はい、
普通に元気はあるわけだし、うん、もうだって皆さんもねそろそろ なんだかんだ言いながら去年の学芸文化祭の頃から思えばもうね、担当放送、
はい、
結構もう回も重ねておいでのわけですから、
そうですね、
そこはお願いします
はい、
はい、そういうのもやはりね、まあ、こう言っちゃなんですけども、まだ第4週目は、いろんな形で席を争っている状況ですからその辺ちょっと手を抜くと、新しいまたそういうアシスタントとかサンパー候補の方がですね、どんどんとそういう風にして、あ、この前のあれはマイナス点だから、そういうことアイススケートじゃないけど
これはいけるみたいな、
今度のあっちのサンパーのアシスタントの方がいいかなとか、はい、またリスナーからきついとか、きついっちゃ変ですけども、的確なご指摘があるかもしれない、
あの子やる気ないんじゃないのみたいな、
お願いしますよ、
ちょっと気をつけます、
はい、よろしくお願いします、特にほらやっぱり、ね、はい、歌を歌っておいでなわけだから、そこら辺はね、あ、やっぱりあの学芸風、はい、もしなんか抜けたとしてねとか、他のお仕事があったとしてもやはりうちから出すんだから、やはりビシッと言われたくない、はい、お前どこで何か修行してきたのとかさ、で学芸風みたいなこと言われたくないじゃん、ね、だとしたらビシッとということでね、人に言うのは簡単なんですけど、はい、私は特にそういうのはあの言ってこないように、はい、そういうの打たれ弱い方なんで、
はい、
まあ私も十分気をつけておりますけどね、
とりあえずかゆさんに負け
て、あ、その辺の集中力がどうしても散漫になっちゃうか、どうしてもな、やはり花粉症とかになっちゃうと、 なんか頭がボーっとしてこう熱を帯びてるような感じらしいんで、
薬も難しくて、
あ、薬の影響も出
て
るんだ
ね。眠くなっちゃう薬とかすぐ収まっても、うん、眠いから痒くなくなるだけで、
あ、そうなんだな。
眠くならないやつ飲んだら飲んだで時間かかるから。
なるほど。でも、まあ、あんまりその辺は厳しく言うのも何かと思いますけど、しかしね、プロとなればそうも言ってられませんから
ですね。
その辺もね、はい、いろいろと加味しながら、頑張って、参りたいと思いますし、また皆さんには頑張っていただきたいなというふうに思いますね。
はい。
さあ早速でございますけど、そんなことを踏まえつつ本日のおかきわの例の紹介からお送りしてまいりましょう。早速それではオープニング恒例、本日のおかきわの例の紹介はこちら、ご丁寧にありがとうございます。 P 公園東出さんからいただいてますね。 P 公園、アルファベットの P ハイフン公園 KOEN 東出さん、お互いにいろいろと夢いっぱいありますので、少しずつ形にして伝えていけるよう、発信していけるよう、あ、同じだね、頑張りましょう。私の方で協力してできることがあれば何なりとご相談ください。逆に協力してほしいときは相談させてください。時間見つけてまた学園をお邪魔します。ではではということで、これはまあ放送聞いていただいている方はねご承知だと思うんですけど、はい、先週ですね、先週の放送以前に、学園と馬は様々に興味をと関心を持っていただいたみたいで、目黒区もそれこそ環七の通り沿い、
はい、
ひも今夜のあたりなんですけども、P 公園というそのどうなんでしょうな、ご自身の本業はファッションのデザイナーだったりとか、はい、コーディネーターだということには違いないと思うんですが、はい、何しろそっちはなんかこのね、
はい、
ご時世なのに、まあ、彼の才能なのか人徳なのか、相当潤っておいているようなことで、あ、今時そんなことあんまり聞くこともないんで、
羨ましい、
非常に羨ましくも頼もしいなと思った限りなんですけど、はい、そういうことも活かしながら、資本投下されて自分のお店を出しておいでだということで、それそのお店が P 公園というらしいんですよ、うん、で、まあまあキッズのいろいろと、はい、集まると言いましょうか、キッズを対象にしたようなお店だったりするかなと思いきや、だから、ね、それこそ古いゲームマシンがあったりとか、
はい、楽しそうな、うん、
そうなので、レーシングのね、
はいはいはい、
こう走らせるそういうスペースがあったりとか、そうそうそう、でももちろん子供服もおいでだったりするんじゃないですか。
あ、なるほど、
うん、かと思えば夜お茶もそういう風に喫茶みたいにして飲めれば、夜は夜で、
はい、
アルコールもいただけるという風なお店でね、
ちょっと一回行ってみたいですね。
そうなのよ。だからここ彼がまあ先週そんなこんなで早速ね、はい、インファームさんにお越しになっていただいて、
お、なるほど、
はい、はい、その後にもまた一緒に飲んでお話をさせていただいたりしたんだけど、
はい、
とにかく、まあ、気さくな方だし、何しろその行動力というかな、
はい、
学芸風を聞いて、まあ、学芸風をどっかで知ってですね、ちょっといろいろでお話してみませんかみたいな話があったと思いきや、もう早速もう飛んできてくれて、でいろいろとお話ししてね、でなかなかまたね、情熱家 でインテリジェンスも終わりで、
はい、
まあ、それだけの言ってしまえば起業家の方なんで、夢もとか理想も高くてね、志も高くて、だからまあそんな形で、改めてこうやってメールをいただいて、まあ、キーボーさんいろいろと夢についてね、まあ、お話しましょうよとか、それとギバンドテイクで、まあ、はい、総合扶助的にね、相談させてくださいというふうなメールを、嬉しいメールをいただいてるわけなんで、
はい、
まあ、今後ともね、学園でできることあったらもちろん、いろいろとさせていただきたいと思いますし、また P 公園さんね、東さんの方で、お店の方をどんどん繁盛していただきますようにね、お互いに頑張って、いけたらよろしいんじゃないかなというふうに思いますので、今後ともねどうぞよろしくお願いいたします。はい、続いて、
はい、キーボー様、
うん、
浅場園子さん、
あ、だからこの方もね、はい、その P 公園の東出さんつながり、
おお、
うん、
はいはい、じゃあ読みます、
は
あ、こんばんは、浅場です、
うん、
昨日はありがとうございました、
はい、
すごく楽しい時間でした、
うん、
これからも学大盛り上げていきましょう、
うん、
寒いので風邪などひかないようにお気をつけくださいとのことです、う
ん、なんだって
それで勢いでごまかそうとしました。
あ、あかんで、
風邪などひかないようにお気をつけください、
う
ん、
そうそうそう、
ということでね、あなた、
もうだいたいしっかりしてるんだから、はい、焦らなければ全然大丈夫よ、はい、慌てちゃう嫌いがあるから、
はい、
うん、滑舌も悪くないし声の通りもいいんだから、
はい、
なんとなくちょっとこう なんていうかな、慌てっぽいっていうのは 俺もそうなんで、お互いに走っちゃうと聞いてる人が何聞いてるか分かんなくなっちゃうんで、はい、まあその辺をね、落ち着いて、じっくりやってください。
はい、
この浅場さんもね、はい、この前おいでだったんですよ。
みんな
それこそ、P 公園さんの おなじみさんといいましょうか、お客様らしいんですけど、
はい、
とにかく、まあ、東出さんの呼びかけだったのか、うん、浅場さんが最初私の CD かなんかを聞かれて、東出さんにご紹介したのかっていうことらしいんですけど、それも恋の街学大つながりなんですよ。
おお、いいじゃないですか。
だってブログをね、はい、ブログって言いましょうか、ホームページありますわね、はいはい、P 公園さんのやつを拝見するとあれと思うのが、いろいろその P 公園というお店の、はい、まあ、紹介がありますわね、
はい、
でリンク先があって、
はい、
でどんな活動しているかとか、
はい、
まあ、そういうこういろんな詳細をさ、まあ、こう見せていただくことができる中に、はい、いろいろそういうのがこう貼ってあるじゃないですか。
あ、リンクが、は
い、リンクもある貼ってあるけども、要するにそのロゴみたいな、
あ、はいはいはい、
あのクリックするのと、はいはいはい、そこに行けるみたいなね、なんとそこに恋の街学大の私と前のパーソナルサブパワーをやってた姫姉っていうお嬢ちゃんがいるんですけど、はいはい、その2人でデュエットしてる曲なんですよ、はい、恋の街学大って、はい、それの真っ赤っかのロゴがなんと私に断りもなしで、いやまあそれ嬉しいんだけど、もうすでにホーム訪ねてったらホームページ貼ってあったの恋の街学大のロゴが、
はい、
早えなっていうか、はい、ありがてえなっていうか
すごい方ですね。
なんだろう、なんだこいつ
ロゴが貼ってあったんです。
ロゴが貼ってあった、でゆくゆくはそこ、まあ、分かりませんけど、
はい、
そこに、クリックすると私の恋の街学大が私と、まあ、姫姉と歌ってるわけなんですけども、はい、恋の街が聴けるようにしてくださるのかどうなんですか。そこまでしてくだされば、まあ、本当に、願ったり叶ったりなんですけども、
今結構あの YouTube のリンクを貼ったりとかできるんですよね、ブログとかに。
あ、そうなんだ、ね、
気軽に、
うん、だからひょっとしたらそのこの浅場さんが持っていかれた CD の中から、はい、あの抜き出して、貼ってくださったのか分かんないしとにかくこの浅場さんも、ここにありますように、すごく楽しい時間でしたと、これからも学大盛り上げていきましょうというふうにね、は
い、
お気持ちを持っておいでの方なん で、
ありがたい
です、ね、それこそもう P 公演さん、まあ、同じくね、そういったお仲間でどんどん盛り上げていかれればと思いますし、これまた奇遇なんですけどもう一方、
はい、
あの東出さんのお友達でいらっしゃった方がいて、その方は男性の方なんですけども、
はい、
その方はまあちょっとこうなんか田中邦衛の弟みたいな格好でいらっしゃったんだけどただあの面はねなかなかイケメンなんですよただ格好がねちょっとそういうこうカジュアルな感じの方だったんだけどその方はまた伊藤さんという方で、
伊藤さん、
ご縁があるのかなと思ったりしてるんですけども、はい、早速だからこうそうやってこうお出かけになっていただいたりとか、呼んでね、呼んでまでわざわざこうっていう気持ちが嬉しいやね。はい、だからまたどんどんと来ていただければね、
はい、
あのこちらのEFAMさんも潤うわけですし、こちらでまた盛り上がればね、
はい、
いろんなところでまた話題も広がると思いますんで、浅場さんまた、引き続きですね、どんどんとまたご協力いただきたいと思いますし、学芸府でもまたさせていただくことありましたらね、何なりとお申し付けいただければと思いますよ。
はい、
はい、続きまして、先日いただいた千本桜さんの件お受けしたいと思いメールしましたということで、こちらは第2週目サブパワーの天音夏さんからですね、私でできる限りやりますのでよろしくお願いします、しますみたいな、します
します、します。
あと写真送れましたが送らせていただくので、こちらも合わせてよろしくお願いしますということでね、これはまあその冒頭に申し上げたように新企画で、
はいはい、
千本桜さん、セントラルさん、学芸府で何かできないでしょうかということで、うん、企画を今進行中なんですけども、それで、まあ、前田さんじゃなくて最初黒羽さんに、お話ししてお願いしたんですけど、
はいはい、
黒羽さん何かとちょっとご自身で、はい、MC の司会のね教室行かれたりとか、お仕事どんどんなんか忙しくなってきてるみたいなんで、
は
い
は
い、 うん、まあ、黒羽さん黒羽さんでいろんな黒羽さんにできることで、はい、ご助力願えたらということでね、それはそれでまあ黒羽さんにはまたお声かけさせていただくし、別に黒羽さんいらないということじゃなくて、
はい、
お願いしたいわけなんですけど、で前田さんに最初やっぱりそういう女優さんと舞台つながりで、あと声優つながり で、ね、はい、千本桜さんの、まあ、箱ですよね、
はい、
その小屋をどう生かして、そのセントラルさんとか学芸府とのコラボさせてもらうかっていうお話をしたかったので、やはりお芝居やってる方とかが適切なわけよ、適してるん で、はい、で前田さんにお声かけようと思ったんだけ ど前田さんもほら結局あの当時、
はい、
ラジオドラマだろうなんだろうって忙しいし、
で、ね、はい、
であなたのブログ更新じゃないけど彼女もまたブログ更新しない人なんでそれは選択なのか忙しいからかちょっと分かりませんが、はい、だからまあそんなことで前田さんは最初から厳しいかなと思ったんで、前田さんからご紹介の天音さん、
はい、
天音さんもほら結局舞台やったりとか、声優やっておいでだったりとかっていう経験終わりなんで、若いなりにね、はい、いろんなアイディアをいただいたりとかっていうのは、僕はほらそのお芝居のことは門外漢なんで、
あ、
まあ、一応ハリウッドデビューはしてますけど、
はい、
まあそれしかないからね、
はい、
ではそんなことで、とりあえずって言っちゃなんですけども、
はい、
前田さんは厳しそうなんで天音さんにって最初にお声をかけさせてもらったわけ、
うん、
そしたら天音さんからちょっとお返事はいただけなかったんで、まあ、彼女も忙しいのかなとか、はい、やはりこう学芸府の企画とはちょっとそれる形になっちゃうので、はい、あんまり意に沿わなかったかなと思ってた、思って、時に日にちが来ちゃってもうミーティングっていうことになっちゃったわけ、だからまあこれダメでしょうがないかなと思って前田さんにじゃあまた戻ってお声かけさせていただいたら、前田さんはいやいいですよと、うん、別にそのなん
か
アンズリより産むが安しっていうか、はい、なんか私がなんか公務領頭みたいで申し訳ないんだけどでもやっぱり誰か助っ人がいないと、
はい、
そのお芝居のことがこの客観的にも見てくれる人がいないと、
ね、やったことある人じゃない
ですか、そうなんですよ、舞台の使い方わかんないし、
はい、
その照明がどうしたこうしたとか小道具がどうしたこうしたとか、やった人間で外から客観視できる人が欲しかったのね、
はい、
でそして前田さん的にその、まあ、いいですよって言ってくださったんで、とにかくまあ前田さんに参加していただいたら何のことはない、前田さんが照明とかを2年だか3年だか、
はい、
やっておいでだったっていうことで三田社長とこう意気投合しちゃって、今度うちに手伝いに来てよみたいな話まで出ちゃったりして、だどんなご縁があるか分かんないなと思ったりしたんですけども、はい、まあ、まあ何を申し上げたいかという形で申し上げますと、だからその天音さんもね、別にそれこそ天音さんもじゃあ、はい、結構なんでということじゃなくて、はい、お声をかけさせていただいたのは違いないし、天音さんは天音さんなりのね見解だとか、はい、いろいろ若さ、まあ、そういうこと言っちゃうと天音さんに触りがあるとか、いろいろとモチーフというか、はい、そのキャラクターも違えばね、
はい、
それぞれのこう考え方とか情報も違うでしょうから、もしこれ聞いてたらね、決して気悪くされないで、またご助力いろんな形でね、別のというか、まあ、この企画になって関与していただいて構わないわけですし、うん、それは願ったり叶ったりなんですけども、それはもう天音さんと前田さんと2人で一緒にね協力していただければありがたいなと思いますし、まあ、またもしお嬢もね
お
手伝いいただけるんでしたら
全然やりますよ、
それはぜひお願いできればありがたいなと思ってますで、まあ、そういったことなんでね、
はい、
とりあえずメール返信する前にね天音さんにはこんなことでお伝えしていきたいと思いますし、もし前田さんも聞いてたらね、そんな内容も把握していただきたいなというふうに思いますし、もちろんそれは黒羽さんも含めてなんですけどね。さあさあ続いては黒羽さんが、そんな黒羽さんからもいただいてますか。
はい、お疲れ様です、
はい、
黒羽由美さんから、うん、3月13日のカラオケ大会の件、
うん、
もうカラオケ大会、
はい、
スケジュールを抑えましたので大丈夫です、よろしくお願いいたします。
そうなんですよ、だからこれ黒羽さんもね本当にこんな風にして忙しいので、
はい、
なかなかほら学園ばっかりでこう引っ張り出したりするっていうことも申し訳なかったりとかで、彼女も助裁ないんでほらよくしてくださるわけなもんだから、あんまりこうこちらの方で黒羽さんで重宝するとね、またいろんなところからそのなんかそういうのはね負荷がかかってはいけませんので、まあ彼女にも申し訳ないもんだからね、はい、ただその3月のそういう意味では本当に学芸婦やってきてよかったなと思えるのと、ありがたいなと思うのは、
はい、
そもそもこの黒羽さんのこの3月13日のカラオケ大会っていうのは、その前に去年11月の、29日でしたかね、クレーンに、学芸府つながりで、千本桜の三田社長 にアクセスしたところ、はい、三田社長のご紹介で現在のレコード会社のセントラルレコードさんをご紹介いただいて、セントラルさんがカラオケで中野ゼロホール、はい、ショーホールでってことで、
お中野ゼロ
ゼロ、あそこのあそこ700ピアが入るんだよね、
入りますね、
あそこでオイラが司会をやらせてもらったわけ、黒羽さんと一緒に最初ね、はいはいはいはい、それが最初のお仕事のご発注だったの、
はい、
で次回またやるんでお願いしますねっていう話で別れたんですが、
はい、
実際3月の5日にまたお仕事いただくわけ、
お
また司会のお仕事なんですけど、この前は100人だってカラオケ歌うのをさばいたんだけど、はい、今度120人とか言ってね、大変だなと思ってんだけど、それはそれでもお仕事いただくわけだから嬉しいよね、は
い、いいっすね、
でそれが終わったらまた今度は3月13日に京王プラザホテルですよ、今度は、
お
そこで今度はどう言ったらいいのかな、はい、ちょっとベストセレクション的なグランドチャンピオン大会みたいなことをなさるのかな、はいはい、まだ詳細聞いてないんですけども、はいはいはい、でそこにその別れても好きな人っていうね、あの歌を歌っておいての、うんうん、まあ、ムード歌謡の、
はいはいはい、
田中静夫さんと、うんうん、あと、まあ、亡くなったけどあのシルビア、
お、
うん、あのロスインディさんとシルビアの、田中さんがお越しになって歌うと、うんうんうん、いうふうなことなわけですよ。だからそんなお仕事つながりでね、どんどんこう学園を、
いいね、
うん、あの母体にして、はい、いろんなネットワークだとか関連性というかな、うん、その広がっていくのは大変嬉しくありがたいなというふうに思ってますんで、まあ、そういう意味では黒羽さんもね、うん、もう早速そういうのを踏まえた上でカラオケのスケジュール大丈夫ですよっていうふうなね、はい、ご返信いただいて、また気持ちもこれも嬉しいよね、そういうふうな、
ね、
うん、だから彼女も忙しいからひょっとしたら他のお仕事あったりとか、あのその辺をブランクにしといた方がいいかなみたいな、はい、あのことがあったりするのかも分かんないけど、こちらをこう優先していただけてるんであればね、はい、嬉しいなと思いますし、そんな風にして学 F を、まあ、母体とした、いろんなネットワーク今後ともどんどんと深めていって広めていけたらなというふうに思ったりしてますけどね。はい、続きまして、まあ、この方もいただいてますけども、はい、毎回いつもこうやって、メールをいただくんですけども、月刊ビジネスチャンスにて連載スタート、侍日本プロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さん、日本を変える起業家100人の一人として私を取り上げてくださった月刊ビジネスチャンスにて、地方発日本を変える30人の経営者という連載企画が発売開始されます。連動企画で安藤隆二診療所にて、社長の自助伝を作っていただいた方を対象に、その自助伝の内容をビジネスチャンス編集部が審査、それを通った方のものを記事として紙面に掲載するというものです。第1号は繁盛店のヒットメーカーとして注目されている神谷デザイン事務所の神谷社長が登場です。全国の書店もしくはホームページにて毎月22日発売、ぜひお買い求めくださいという方で ね、
あ、そうですね。
この方は名古屋の方で、はい、活躍の方なんですけども、まあ、いろんなそういう、 こう経済ビジネスチャンスとかね、そういったことについてコンサルタントなさったりとか、いろいろとそういう、まあ、起業家の方たちとネットワークをお持ちの方には違いないんですけども、はい、このことだって学 F つながりでね、まあ、前々からお話してますけども、まあ、以前に宮城県仙台出身のありがとうのんちゃんってね、はい、あの豚の農場のお嬢さん、その方が
豚の農場のお嬢
さん、そうなのよ、宮城県に豚があって、あの蔵王のねありがとうっていう豚をやっておいでなんだけど、そのお嬢さんがここの学芸部で、はい、パーソナリティをやっておいでだったんだけど、
あ、またすごいですね、
うん、でその方が、うん、この前もだからテレビ出てたんだよ、その子が、
すごい、
あのなんだ、綺麗に変身しちゃうみたいなやつあるじゃん、
ビフォーアフター、
ビフォーアフター、
あ、違う、間違えた、
それはあのうち人が変わっちゃう、人がこうメイクしたりとか、
なんかね、ビューティーコロシアム、
じゃあそれも違う、ビューティーコロシアムは今ナウでやってる、
あ、本当だ、ナウでやってる、
そうじゃなくて、お昼とか夕方のワイドショーみたいなんでさ、あるんだけど、はいはい、それでその要するに、まあ十人並み綺麗な方なんで、可愛い方なんで、
はい、
まあ豚のそういうね、あの農場の娘さんっていうのと、はい、あのそういう可愛げな部分とのギャップ。
うん、
でただそれはあのメディア的に取り上げられて、
はい、
普段ほらそういう つなぎみたいな、
まあ、作業着ですよね。
着て、はい、まああんまり綺麗な作業のねあれとは言わない、ね、豚が汚いとは言わないですよ、
はい、
ただ、ね、そういう、まあ、そのマニキュアしたりとか、
そうですね、あの、うん、はい、
パソコンの前でどうのっていうあれじゃないから、
はい、
まあ、私もおしゃれしてこう綺麗になりたい時もあるんですみたいなお話から、はい、モデルになったんだと思うんですけども、うん、その番組のね、はい、でそういうのにこう出て家族で一家で出ておいでだったりなんかしたことあったんですけども、はい、まあ、何を言いたいかというと、その方のご紹介って言いましょうか、うん、まあ、つながりと言いましょうか、はい、そんなことなんですよね、アンドリュージさん、はい、だからまあそんなことで、これアンドリュージさん日本の100社かなんかのやつで、
はい、
雑誌の中で、いやこれか、日本を変える起業家100人の中に選ばれたらしくて、あのそれこそ都知事に今度立候補しようかっつってる渡見の社長さん、
あ、はい、
あの方なんかもラインナップが100人の中にもちろん入ってて、はいはいはい、その方たちと肩を並べるようにして雑誌に乗っかってテクぐらいの人ですからね、まんざら結構なそういうバリューといいましょうか、ボリューム感を持って面白い方なんですよ、はい、だからまあ学 F もねどんどんそういった意味じゃもう負けないで頑張っていかなきゃいけませんし、
はい、
これからもさらにさらにそういうネットワークをね、まあ、強固にしていくというか言いましょうか、広めていきたいなというふうに思えた次第でございますよ、
はい、
さあそんなこんなでね、本日の1曲目ぼちぼち、参りましょうかね、
参りましょうか、
と言ってもシンガー&声優ね、本日は三枝千恵さん担当放送ということで、いつものようにご本人の楽曲にてご聴取いただきたいと思います。さあ三枝さんの方からご紹介なんですけども、
はい、
前々から気になったんですけど、 B サイド、
はい、
この曲を新しい新譜の方ですよね、
はい、
以前おかけしたのは何て曲でしたっけ。
ナイト&ラン。
ナイト&ラン、
はい、
それまあナイトアンドランですよ、なんかボーントゥーランだとか、なんとなくこうきっちりしたっていうかタイトルらしいタイトルじゃないですか、はい、B サイドってちょっと意味深ですよね、
意味深にしました。
でまたということは A サイドというのがあったりするのかなと思ったりしてするんですけども
それは
どうなんですか。だってモモエちゃんのさ、はい、プレイバックパート2っていう曲があるけど、あれプレイバックパート1もありますからね、うん、
まあ、これは今見た人の聞いた人の解釈に任せようかなと思って。
あ、そうなんですか、
はい、
なるほどね。じゃあ、まあそんなことも含めてご自身の方から紹介していきましょうか
はい、ピカレスクレーベルのオムニバス CD 第10弾モーメンツに収録の、三枝知恵 B サイド。
Oh,
そんなこんなでね、聞いていただきました。宮田さんのナンバーで、
B サイド。
ごめんなさい、B サイドだ。はい、ね。はい、またそちらへのね、いろいろとご感想とかね、また、宮田さんへのご質問、等、いろいろとね、
お手伝いしていただければと
思いますよ。
はい。
はい、そんなこんなで、それでは今日はゲストもございませんこととってね、早速今日の時事ネタの方に行ってみましょうかね。読まれた10項目の中から気になった話題にコメントを頂戴しておりますけども、皆さんの方もね、一緒にラジオを聞きながら考えてみていただければというふうに思いますよ。
はい。
まず最初に、認知症に初の春薬。
おぉ。春薬。
その前に用意しといた方がいいかなみたいな。認知症も、もちもち気になる年頃ですからね。
あ、なるほど。
認知症に初の春薬、厚労省承認へ、進行を抑える効果があるといったことでしょうか。続きまして、北朝鮮の核実験、70年代から警戒、米韓が、監視装置を計画。続きまして、100円ショップのキャンドゥ社長死亡、都内の自宅にて、
これは死亡っていうだけで
事故とか事件じゃなくて病死らしいですよ。でもね、続きまして、なんかね、100円ショップキャンドル使うよね、はい、学大にもあるからね、
はい、どこにでもよく使えます、
はいはいはい。鈴木元首相、金大中氏の死刑中止迫る、韓国外交文書。続きまして、スーダン大統領今期で引退の意向、デモ波及防ぐ狙いか。続きまして、東国原氏、原口前総務省と連携、維新の会参加の意向ということがございましたり、続いて世界選手権へ演技高める安藤美姫が帰国会見ということがございましたり、脚本家の大野康子さん死去、大河ドラマ国取り物語などね、私らはもうガキの頃はよく見てましたけどね、新平家物語とかね、ありましたよ、お花藩とかね、古すぎるかあれ朝ドラだったししかもみたいなね。続きまして、クリマス守れ、はい、クリマス守れ、これさかなクンが発見した
ね、
魚ですか、さかなクンが、まあ、何年か後に発見したってことかな、はい、山梨最古に、最古西の湖に金龍区、地元漁協が全会一致ということがございましてね、はい、で最後になりますけども、これはまあ、明けてからの情報だったんですけども、大きなニュースなんでね、
はい、
中東リビア政変、カダフィ氏ベネズエラに脱出かと、上野に再びパンダ情報については、開けて今日の情報としてね、2つまとめさせていただきましたけども、はい、さあ、そんなところが気になった話題といえば、さあ、三枝さん的にいかがでしょうか。
私としてはですね、まあ、やっぱ100円ショップのキャンドゥ社
長、そっち行く世界編的にも大変なこといっぱいあるじゃん。だってそれこそ中東リビアの情勢とかさ、上のだって朝からもうワイドショーはパンダの情報とかさ、
ね、
持ちきりだったりしますけど、
はい、
なんでまた100円ショップに。
100円ショップ大好きなんで。
大好きなんだ
大好きで、あ、キャンドゥ社長そうか死んじゃったのかと思って、
だってさ、なんか始まる前もって言ってたもんね。
気になりますよ、やっぱ。
でどういうところがもう100円ショップのユーザーとしては一番。
いや、もう全部ですね
全部っていろいろあるでしょ。
いや、なんかキャンドゥとかそのダイソーさんとかいろんなところがあるじゃないですか。はいはい
は
い、
知ってんね。また
知ってますよ、シルクとかいっぱいありますよ。
へえ、そうなんだ。
結構そんな、あと飲み物とか普通にスーパーとかで買うより手軽に買えるし、100円でペットボトル買えるじゃないですか。
でも言っちゃ失礼だけどさ、100円のものは100円だけのことでしょ。
まあ、ちょっと化粧品とかはそういうのがあるんですけど、でも例えばこれはダイソーなんですけど、
ほうほう、
あの酒のし、酒しずくだっけかな、酒しずくってちょっとお酒の成分が入ってる化粧水があって、でそれに、あの 100円ショップなんだけど200円で売ってる、あのヒアルロン酸が単品で売ってるんですよ。よくヒアルロン酸入りなんちゃらってあるじゃないですか。
なるほどなるほど。
あれのヒアルロン酸がそのまま売ってて、でそれをその酒しずくだっけかな、
はい、
化粧水に全部入れて混ぜて使うとすごい保湿がいい、保湿持ちのいい化粧水になるっていう。
それでお肌荒れてんじゃないですか大丈夫か。
いや、これは別です、これは別問題です。
いやいや、でも確かにね、100円とは思えないような品物やっぱ売ってたりしますからね。
たまに500円とかだと、あれなんでってなるんですけど、
はいはいはいはい、
500円みたいな。
ローソンなんかも今ね、100円のショップ、はい、どんどん出始めてるし、
100円ローソンすごく便利で、
99円ショップあれ買い取っちゃったのかな。
99円ショップからの100円
からのみたいな、またね。
そうですね、はい、すごい、あの一人暮らしっていうか、ルームシェアしてた時にだいぶお世話になりました。
あ、そういうのはね、はい、やっぱり若い人で年配の方問わず、まあ今の時代はやっぱり100円ショップですよ、はい、そこはね、
行きやすいし、
なるほどなるほど、まあ、だからそういった意味で 言うとね、ああいう方でもね、はい、ああいう方って僕はその社長さんはキャンドル社長さん存じ上げないですけども、まあ亡くなられる時は亡くなられるんだなというふうなことですよね。だって俺全然話違うけど、誰だっけな、はい、クレヨンしんちゃんの作家の方って、
はい、
亡くなったでしょ。
そうなんですよ。
あんなことでと思うようなことで人で死んじゃうんだね。
山ですよね。
山歩きかなんかしててね、びっくりするよね。まあ、言っちゃうんだけど、何は金融のね、私の師匠の青木由里先生も57歳で、はい、創生されたわけですけど、はい、いやそういった意味で言うとね、うん、なんだかこうのみのみ生きてる方が申し訳ないなと思わないでいられないけども、ただ、うん、そういった意味でその、はい、自分にできることをね、どんな役職であろうと、はい、どんな立場であろうと、やはりこう人生を謳歌するっていうかね、まあ、悔いのないようにエンジョイするっていうのは大事なことなのかなというふうに思いますけどね。はい、100円ショップの社長笑っちゃいけないけど、まあ、ご冥福をお祈りしたいと思いますよね。まあ、その他には何かありますか。
その他には、うん、あのですね、私最近テレビを見れていなくてですね。
それはもうブログも書いてないぐらいだからテレビを見れる時間ない。
作業ばっかりしてたもん
で、作業ばっかりと、
もう基本的にあの作業スペースがこたつの部屋で、こたつの上にこうノートパソコンを置いて、
なかなかでも情緒があっていいじゃないですか、こたつなんて。
まあそうですね。
ただこたつはな、この時期はまあまったりしちゃうわな。
まったりしちゃいますね。
いいじゃない。でもなんだっけな、それこそオイラの時代 NSP とかっていうニューサディスティックミカバンドじゃないか、NSP っていうバンドがあって、
はい、
うん、それがその去年の今頃はみたいなさよならって曲でさ、こたつで丸くなって二人あったまってたんじゃないかみたいな歌があるんですよ。
気になる。
君はみかんを剥いてくれたし、ね、僕はなんかそれなんだみたいな歌のフレーズがあるの中で、
はい、
ただそんな去年だったのに今年は一人でどうみたいな、でもう、もういいよさようならさようならっていう歌なんだけど、なんかこうだからホットなこたつの思い入れとは逆に、ちょっとそういうね、別れの歌が、ね、だった情緒性をこう書き立たせるっていう
日本人特有の、
はい、男はそんなことなくてもうただただまったりこたついい感じごたつで猫がこう中であ
れしたりとか。猫いいっすね、うん、今日猫の日じゃないですか。
あ、にゃんパチにゃんにゃんで
にゃんにゃん
猫にゃんにゃんでね。
そう、猫カフェも半額とか言ってさ、メルマガ来てて、あ、行けないと、
行けない。もし行けたら行ってたんだ。
行けたら行ってました。
猫好きで犬好きどっちなんだっけ。
うさぎ好きです。
知らんが回答になってねえし猫か犬だどっちだったん
で。両方ですね。
あ、両方ですか、はい、動物好きなんだね。
そうですね、基本的に。
あ、そうなんだ。
動くものが可愛いっていう、
は
い
は
い
は
い、
あ、そうなの、
はい、
ゴキブリとか。
あ、それはちょっといらないかな。
そうなの。
三色キャラクター的な感じだったらいいですけど、ね、あ、そうなの。あの、こう二次元にいてくれればいいかなっていう。
あ、そうな
の。三次元のゴキブリさんはちょっと遠慮したいから。
ゴキブリは三次元なんだ。
三次元のゴキブリはちょっといらないかな。
はいはいはい。でまあそれがなんだっけ、今動物の話だっけ。
何の話でしたっけ。
いやいや、まあまあだからそんなんでね、
こたつから猫の話になって、猫の日ですねってなって、はいはいはい、
こたつの中に猫はいないわけね。いらっしゃらないわけね。
いらっしゃらないですね。
はいはいはい、
はい、
でまあそんなこたつの生活がどうなんですって。
そんなこたつの生活が
まったりしすぎて、
まったりしすぎて、あ、やることはちゃんとやってますけども、
事務作業がどうのっていう話だったと思うんですけど、
はい
はい、そればっかりやってるんでしょ。
そればっかりやってます。
はい、だからテレビ見てなくて、
そう、テレビを見てなくて、うん、そう、なんか地震が
2人ずつ、それ双方に脱線しながら話してるもんだから、元の根本のお話が何話したか
脱線しやすいです、
ね、分からなくなっちゃうし、たどり着けなくなっちゃうし、
は
い、みたいな。
そう、でもあの地震があったっていうニュースとかは
ありましたね、ニュージーランドでね。それも大きなニュースでしたね、う
ん、なんかマグニチュードとか聞くと、あの、
はい、
去年かな、去年あのマグニチュード 8.0 っていうアニメがあって、
うんうんうんうん、
地震であのちょっとこう女の子が主人公でいるんですけど、なんか弟と一緒になんかこういろんなとこ歩き回ってお母さん探したりとか、すごいやばい。あれ見ると、は、地震怖いってなりますもん。
あ、そういう話。そう、
マグニチュードいくつって聞くと、あれぐらいかなとか、そう想像しちゃって。
あ、なるほどね。
そう、
でも分かりませんけど、あっちこっちでね、まあ、地球っていうのは大体そういうものですから、はい、あの地震なんかは英語でアースアタックって言われるもんでね、
はい、お
ー、アースアタック、要するにあっちこっちで地震は間違いなく、それこそ、はい、どっかで選挙をやってるのと同じぐらい、まあ、こういう例えは失礼かもしれないけども、はい、間違ってるかもしれませんけど、あるだと思うんですよね。それにしても大きい地 地震ってこのところちょっとこう印象として私が知ってる範疇ではなんか冬場の厳しいところ時に多いような気がするんですよ。っていうのは何でしょうね、関東大震災がそうでしょ、1月17日かなでしょ、あとなんだな、あれはそうなんで、今回もまたほらちょっとこう2月のねまだ寒さが厳しい時期じゃないですか、
はい、
今日あたりだってこう冷え込むと北極からの、風で、
はい、
相当なこう寒さになるっていうことなんで、まして雨ってなるとも う、その被災者の方には相当厳しいっていうふうに言ってたんで、なんか中国の方でも地震があった時なんか冬だったような印象があるんですよね。だから、まあ夏場だって厳しいのは厳しいよ、まあね、夏場はほら物が腐ったりとかね、
あそういう
臭さもあるんですね、その脱水症状が激しかったりとかで、はい、あの地下に漏れちゃったチリでしたっけ、
はい、ありましたね、
あんなのも大変じゃ大変、あれは落盤ですけどね、
はい、
あなたその話し合うけど、
はい、
ご自身で まだ生きててね、
はい、
そん私よりも言っても半分ぐらいでしょ生きてる時間なんて、
はい、
だとするとその生死を分けるとかもううわ死ぬかと思ったみたいなそんな事件とか事故とか巻き込まれたことない、
死ぬかと思った
自分の周り、自分の身の回りで、
妹が2階から落ちたりとか、
妹関係ないから
妹が車に轢かれそうになったりとか
あなた自身のこと
私自身はそう結構あんまり大きな怪我とか病気をしてなくて、
ないんだ、
そう去年か去年骨折ったぐらいで、そう初めて骨折ったんですよ去年、
それめでたいね
めでた
か
ないか
初めて どこの骨よ、
中指のとこパキッていう、
ああまだやばいね、
まだやばいですね、
で痛かったでしょ、痛かったでしょ、
痛かったですけど、もう次の日ライブでした、
ああ頑張ったね、俺らなんかもあそれこそね足も折ってその肘すねをねあれも折ってれば、ラグビーやってたからさ、
あ
鎖骨なんか同じとこ2回折ってるし、これ言ってんだわ鎖骨、
なんかバスケ部のことがやたら鎖骨折ってました、
あそうなのね、ポキポキ折れるんだまた、そうなのね、癖になるとか言うしね、まあまあでもそういったことがもしないならね、
はい、
ないに越したことないんで、十分に体調とかね安全には気をつけていただきたいなと思いますし、
はい、
皆さんもそういうことないようにね、まあ、地震なんていうのは不可抗力ではありますけども、それにしてもね、
はい、
そういうのをこう防災の、準備をしとくとかそういう心構えみたいなものをねやってます、
全然
お互いに心がけるようにしましょう、
気をつけましょう、
ね、そんなためにも、はい、まあ、今日の時事ネタ読み上げてよかったのかなというふうに思いますし、皆さんも本当にお気をつけていただければと思いますよ、はい、さあそれでは慶応レコードの CM についてね、何と申しましょう、今日は三枝千恵さん、ね、
はい、
担当放送ということで、ラジオドラマがね前回終了という形になりましたので、はい、そのラジオドラマについての印象とかですね、また三枝さん的に新たななんかこうユニークなコンテンツを、はい、めっけてきたと言いましょうか、
めっけてきました、
こんなんいかがでしょうみたいな話がね、
はい、
あるということなので、その辺をじっくりと伺ってまいりたいと思いますよ。それでは慶応レコードの CM でこちら、
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ガキ風それぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーの時間ではありますけどね、本日は特にゲストもございませんということで、先週の学園部にてですね、長期5回にわたってお送りしたんだよね、
はい、
放送されました前田ゆかりさんプロデュースと、まあ、ご自身もご出演のラジオドラマ1、タイトル1が完結したことを受けましてね、そのドラマに、主演して 演されました、本日アシスタント担当の三枝千恵さんにですね、早速その、まあ、終了後のね、感想や印象、そして、まあ、はい、制作についてをですね、まあ、ご苦労とか、まあ、秘話と言いましょうかね、
そうです
ね、そんなこともあるかもしれませんし、ひょっとしたらこの、はい、男性、声優さんとの恋バナみたいなことも出てくるのかないのかですね、まあ
特に裏話的なところ、
いやいやいや、特に気をつけたところとかね、
はい、
いろいろと終わりじゃないかなと思うんですよ、まあ、そういうこと、楽しかったこととかご苦労があったことね、
はい、
で、あ、なるほど、うん、こういうことだったのかみたいな新たな発見もあったりとか、うん、それは他のプレイヤーの方たちとか出演者の方見ててもやっぱりあると思うんですよ、
はい、
そのためのやはりそのお仕事だったりとか出会いだと思うんでね、
はい、
そういったことも含め今後の展開についてね、ご自身の、まあ、告知宣伝とともに、何かと伺ってまいりたいと思いますけどね、
はい、
さあそれでは宮田さん的にはいかがでしょうか。
はい、私的にはですね、うん、山のように言いたいことがあるんですけども、うん、
おー、ぜひぜひ、でもそんなになんかムカッパラ立ってんの。
あ、いや、そういうことじゃない、
そういう言いたい
裏話的なところで、
はいはいはいはい、
いや結構今回そのあの前田さんの企画ということで、
うんうん、
もうなんかあのみんなで一から作り上げてこうみたいな感じで、
うんうん、
こういろいろ、
そういえば先週の話の途中ですけど、はい、ゲストですね、
はい、
ご出演の男性の、はい、出演者の方に武田直さんって言われたかな、
そうです、ね、
お越しになっていただきましたよ、
はい、
うん、
はじめさんですね、もう
はじめさん、
もう収録中ずっとはじめさん、
はじめさん、はじめさんで、はいはいはい、
あの彼がすごいんですよ、
うんうんうん、
動く動く、
何を動く、
あのもうセリフ言いながらもうニュルニュルヌルヌル動くんですよ、
なんだそれ
あのなんかこう、
それなりあの
結構いじられキャラになってた、
気持ち悪いのかっこいい、
あのそれ言ったんですか。
じゃあ気持ち悪い。
あの、まあ、そういうキャラクターだったから、
うん。まあまあまあね。うん、あでもまあそういう方はおいでですよ。
なんかすごいそれが面白くって。やっぱなんかその現場慣れしてると思う。一番声優の歴が長いのかな、経験が多いのかな、武田さんは。
いやなかなかね、なかなかって失礼ですけど、はい、プロフェッショナルな方だというふうにお見受けしまして。
はい。すごいなんかそういうので、うん、おおっていい刺激になりました。
なるほどね。
はい、
はいはい、
あとはあの。夏希先輩っていう、
夏希先輩
実は高校生だったっていうね、
おー、
キャストが、
そうなんだ、
そうだから、あの夏希先輩がこう、しかも初めての経験だった、喋った瞬間にはっ、初々しいと思って、
初々しいと、
はい、すごいだからあの新鮮で面白かったです、
うん、なんか大体他には
山の、あと一番こうやってて面白いなって思ったのは、うん、あのさくらっていう名前だけど、あのさくらさんがね、
もう一人なんとなく言ってたね
そう、なんとなく言ってて、さくらほのかさんというキャストの方もいたんで、さくらさんどっちみたいな、
混乱しちゃうよね
一瞬混乱
して、はいはいはい、
でもすごい主役をやらせてもらうっていうことはすごい貴重なことで、
うん、これはそうでしょう、
はい、
なんて言ってもね、その方いないとドラマ的に進んでいかないわけですから、はい、
もう本当にちょっと休憩したらすぐ入ってみたいな、もうずっとこもってやってたんですけども、うん、
だって前田さんのお話では、
はい、
前回 の, そのゲストでお越しになった男優じゃないけど、まあ、男優と言ってもいいのかな、はい、はい、声優の方は何て呼びするんだろうね、男の人はね、男子声優っていうのかな、
男性声優さんとか言ったりしますね、
男性声優さんかな、うん、
まあ、武田さん丸めて声優さんって言ってますけど、
うん、まあでも男も女もあるわけだから、
はい、
ね、オンタ声優メンタ声優とは言わないそんなこと言ったら怒られ声が決め手だって言ってましたからね、
あ、
武田さん声がやっぱりいいと、
そう、なんかあの前田さんは多分声フェチだと思うんですよ、
お嬢もそう言われたもんねやっぱりその三枝さんの声がいいと、
ありがたいこと
でいうふうなお話でしたけども、
本当にありがたい、一番嬉しい言葉です、
うんうんうんうん、それでその声優さんとしてやってみて、
はい
はい、今回のドラマでのその何で言うんでしょう、一番こうそれこそまあ、興味、先ほどのお話は興味深いというか、
はい、
まあ武田さんが気持ち悪いという話聞いてたら怒られるよじゃなくて、まあ、まあ、
いい意味でですよ、いい意味ですからね、
クネクネしておいてもらったと、でも自分のタイム感とかフォームってあるんでしょうね、きっとね、
あ、
それを出すための、
そうですね、
うん、それは、うん、
私もなんか今回やりながらちょっと若干手探りな部分もあったんですけど、うんうん、これはもうこうしようっていうのを一回一回決めていってやって、
うんうんうんうん、
すごくそれがあの勉強になったというか、あの結構あの一発撮りしたセリフとか実は長ゼリフとかあったりとかして、それはすごいものすごい集中力を、
はいはい、前田さんもそうおっしゃってましたね、はい、だからあの武田さんもおっしゃってましたけど、
はい、
一発撮りだけに、ある種まあ 後悔と言っちゃなんですけども、はい、ああした方が良かったな、こうした方が良かったなっていうの
が
終わりだっていうふうに言ってましたけど、
はい、
ただそれは僕ら音楽人も同じで、やはりそこは、ね、ダイレクトカッティングって言うんですけども、
はい、
ライブと同じようにして一発でスタジオ入って撮るじゃないですか、
はい、
そういうのはね本当に集中できるので意外といいものが撮れたりしますし、編集して撮ったものっていうのは、まあ言ってしまえば、生き物じゃなくて死んだものですからね。そういうののいいということの肉をより合わせて、はい、まあ作る、まあ、お料理だと言うとハンバーグみたいなもんで、
はい、
まあ生肉ってもう死んでる肉には違いないんだけど、新鮮なものはまた味わいがとか勢いがあったりするじゃないですか、
はい、
そういう部分ではどっちがいいとは言えませんけど、まあ宮田さんの場合は今回それが非常にこう、自分にとっては、興味深かったしためにもなったということですね、
はい、
あ
そうですね、すごい、うん、本当になんか結構大体まあ、1回テストして本番、
なるほどなるほど、
長くても前なんかもうその前をやなんか練習みたいな感じで読み合わせをしてからって本テストで本番、
はいはいはいはいはい、
っていうことなんですけどね、すごい、いやでも本当に貴重な経験で、
うんうん、
あと普段舞台をやられている方が結構前田さんの紹介で多かったんですけども、
はいはいはいはい、
いざマイク前に立つと、うん、おっとっていう、ちょっとなんか声優をやるっていうことがなんかこう意識的に難しかったみたいで、うん、ちょっと緊張されてた方もいたりとか、
はいはいはいはい、
逆に舞台通りにすごいツッコミが入ったりとか、関西弁のキャラクターのツッコミがすごくて、おーすごい関西の人いいなっていう、
これ相対に、まあ、今日初めて番組聞かれる方は、はい、ラジオドラマ のストーリーとしての、ね、はい、展開を全くご存じない方も多いだったし、まあ、またこう申し上げたらあれだけど、まあ、武将の人だったりとかするのはやっぱ全然聞かないと思うんである種そのストーリー性の良さって、はい、あってそんなにストーリー楽しげで、まあ、良さげなんだったら一から聞いてみようかなっていう方もおいでるかもしれないので、だいたいどんなストーリーになってましたっけ、簡単に
さらっと言うと
学園ものでしたっけね、
学園ものってじゃ学園もなんですけど、
ミステリーでもないよね、サスペンスでもないし、
なんて言ったらいいんだろう、
うん、
ドタバタ青春コメディーになるのかな、うん、今大学生の女の子が、うん、まあ、ちょっとしたことでちょっとまあ、お酒飲んでうーってグダグダこう言ってたんですけど、うん、そこに目をつけたはじめさんっていう、
はいはい、
人がいて、うん、その人がじゃあなんか一緒に変わろうぜみたいな感じで、
ね、ほうほう、
名刺を差し出したところからお話が始まって、
うん、
で最初はなんだこの人って思ってたんだけど、うん、ちょっと自分ちょっと変わりたいなっていうところからどんどんどんどん前向きになっていくって、
うん、
まあ、そこに好きな先輩だったりとか幼なじみ、
夏希先輩、
夏希先輩だったりとか大好きな親友のとかがいろいろ絡んできて、でその社長サイドのいろんな人たちが絡んできてっていう、いろんなそうですね、結構1話ずつ色が結構違うんですよ、
うんうんうん、
最初はなんかその、まあ、みんな紹介するというかその始まりのやつだったりするんですけど、
途中になんか救急車が来たりとか電話で助けてみたいなのがあったりとか、
いきなりの急展開どうしたみたいな、
おーおー、あれは何だった
の、なんか、
あれは何だったの、
どれですか、
だからその救急車が鳴ったりとか助けてとかで、はい、その最後のエンディングのところで私みたいなのでこう切れるところあったじゃん、第3話かなんかで、
第3話第1、2、3、4、
うん、
救急車何回かあったからちょっと待って、
うん、
3話の終わりだから、
うん、
結構そのネタバレになっちゃうじゃないですか、全部言っちゃうと、
ネタバレでもいいんじゃないもん、だってラジオ放送終わっちゃったんだから、
あ、そっかそっか、いいのか、そっか、まあ、まあ要するにいろいろあって、その夏希先輩、全部説明しなきゃいけないの1から、全部説明しちゃっていいんですかね、
いやいや、だからそこら辺はだから分かりませんけど、
はい、あ、そう、これは後で前田さんから、
じゃあ先ほどは聞いてくださいと、
あ、そうですね、要は聞いて、
いうことになるわけ
だね、聞いていただければ、
うんうんうん、
はい、
だから
もう、そう、それで第4話目から、まあ、とある、うん、まあ、とあるキャラクターが出てくるんですけども、うん、それを担当されてる方がね、
うん、
実は、
うん、
戦隊ヒーロー元やってらっしゃった方で、
あ、戦隊ヒーローやってらっしゃった方なんだ、
まあ、ね、またね、それは調べていただいて、
戦隊ヒーローっていろいろあるじゃないですか、
なんだっけ、
ゴレンジャーとかさ、
なんだっけ、うんうんうん、ちょっと調べます
よ、 血液戦隊違うんじゃとか、
ちょっとあ、見に行きました、あれ、
お、行ったのよ私、
おお、どうでした、私ちょっと見に行けなくて、
あ、いやいやいや、だから結構頑張っておいででしたよ、うん、
いいっすね、
はいはい、ヤクルトもお土産にもらったし、
そこですか、
そこらしいんだよ、
そこですか、
うん、だってヤクルトさんタイアップ取ってたらしいから、
へ
え、だから血液戦隊剣隊違うんじゃっていうのは、はい、血液をドラキュラに吸われてで人間がどんどんどんどんこうドラキュラ化していくんだけども、はいはいはい、そのためにその、はい、まあ要するにポ ポパイでいうとほうれん草みたいにそれを血をどうしたらいいんだっていうのがね、うんうんうん、これを飲めみたいなヤクルトが出てくるわけ。
あ、そういう、うん、
やっぱりほらよくよく聞いたらヤクルトタイアップ取ってるからだから芝居の中にまるまる CM が導入されてたみたいな。
そういうことだったんだ。
でもまあうまくできてるなと思って。
いや、すごいですね。
うん、大したもんだよね。
ぜひ映像とかあったら見たいな。
うん、うん、はいはいはい。で今何を調べて
るの。そんなことでちょっと今調べてたんですけど、うん、あの前田さんのブログが出てこないという。
戦隊ものの、いや、いいよだからな、本番中はいいよだから。あ、そう、うん、今できる範疇なお話でいいですよ、
まあ、とりあえず、まあ、聞いてくださいっていう、う
ん、なるほどね。
あの、はい、すごいあの、まあ、なんかこうなんて言ったらいいんだろうな、
うん、
まあ、要するにあの多分ラジオドラマ聞いたことない方もいると思うんですよ、
はいはい、
だから多分一人一人によってすごいあのイメージがこう、うん、変わる、うんうんうん、あれだと思うんですよ、
はいはいはい、
メディア的に。
そこはでも大変興味深かったですよ、
はい、
やはり今までにラジオドラマやろうという方もいだったり、
はい、
それっぽいのもやっぱりやった覚えがないわけじゃないんですけど、あれだけきっちり、がっつりと、
はい、
前田さんがやはり誠言込めてねやっておいで、でしかも5週にわたってそれをこうあなたたちのようなね声優さんをしっかりと、はい、まとめて、あれだけの形にしたっていう意味じゃこの楽譜でも非常に大きな意味と価値があったように思いますけど、
はい、
うん、そんな中であなたの中でどうなの、何が一番楽しかったの。
楽しかった、
うん、
楽しかったのはもうキャラクターを演じられたことが一番楽しかったですね。
うん、
もうあの自分じゃなくてもうその人に、うん、まあ、仲いい人から聞いたら、はい、これあんたじゃんって言われるかもしれないんですけど、私の中ではちゃんとそのキャラクターになってその場で、うん、あの楽しかったりとか悲しかったり辛かったりもしたけど、はいはい、結果的にハッピーエンドになれるっていうところが、うん、その自分じゃない人生をこう生きられるっていうその役者の醍醐味っていうね、うんうん、があの経験できたのですごい良かったなっていう。
なるほどね、はい、今後展開としてはどうなんでしょう。
今後ぜひね第2弾とかね、
うんうんうん、
そのスピンオフ的なのとかやってもらえたらもういつでもやりますぜみたいな。
なんだスピンオフって
のは。あ、スピンオフっていうのは、うん、例えばそのいっぱいキャラクターがいたじゃないですか、はい、あの中から別の人をメインに持ってきてっていう、う
ん、なるほどなるほどね。
例えばあのデスノートだったら、うんうん、L チェンジザワールドみたいな、
うん、
L が主役みたいな
別冊みたいな感じだな。
そういう感じ。
それがフィーチャリングされてまたそれが一人歩きしてったりとか、はい、それはそれとしてストーリーとして、うんうん、独立したいいものができるようなことを言うわけだね。
そうですね。
なるほど、そんな風にして自分でもやってみたいと、はい、でご自身ではどうなんですか、そういうのをこうプロデュース今度は自分でやってみようとか。
いや実は今いろいろ考えておりまして、
自分の事務的なものを実務的なレベルでいろいろとこたつの上でやって
る、こたつの上で
それでやったり
するやっておりまして。
なるほどね、
はい、はい、
まあ、相対にでもどうでしたか、最後にまとめとして。
まとめとして、
うん、
いやもうぜひあのこのラジオドラマっていうジャンルに興味を持っていただけたら嬉しいなというのが声優としては、う
ん、そこがスタートだよね。
はい、もともとその声優になるきっかけがあのドラマ CD というものを聞いてこう感銘を受けたのが始まりだったので、うん、
なるほどね、
こうみんなで作るっていうのはやっぱすごいいいことだなっていう。いやもうなんか聞いてる人でもしその脚本書いてる書けるよとか絵書けるよとかいう人いたらもうバンバン言ってくれればちょっとやりましょうよって、ね、言いかねないね。
なるほどね。
次に次にいろんなことにつながれば、あとあのお客さんとしての一視聴者としての意見とかも感想とかいただけたらめちゃくちゃ喜ぶんで、はいはい、ぜひぜひといった感じです。
うん、はい、なんかな、だからなんだろうな、まあまあまあまた古い話になっちゃうけど、はい、ラジオのドラマなんていうと、それこそ君の名はから始まってね、まあ分かんなくていいんだけど、
はい、
まあ、
俺ちょっとメモします。
いやいいし、いいメモもいいし、あの検索もしなくていいから、俺とマスターだけ分かってないから君の名はとかね、
気になるわ君の名。
あとそれこそ
君の名ってなんだ、
いやいや、あとトンチな父さんとかね、そういうラジオドラマであったのよ NHK 主催、もともとラジオしかないんだから、
はいはいはい、
うん、そんなあものから始まってるんですけど、一度聞いたことがありますけど、本当に生でやって出た当時のことを思えば、はい、相当なこう、スリル感があったりとか、やはり達成感っていうんですか、はい、充実感みたいなものがあってというふうなことを言ってましたんで、はい、その感じが今回、まあ、リスナーの皆さん、皆さんが楽しみながらまたそれがリスナーの皆さんに伝わってたらいいなというふうには思いますよね。
はい、
はいはい、まあまあそんなこんなで、今後とももしできればやっていきたいなと、
はい、
その、スプリングアウトしながら
スピンオフですね。
スピンオフ よく、よくわかりましたね。
いや、もうなんか忘れてるだろうなと思って。
はいはいはい。はい、まあそんなこんなで。じゃあまあ、ついでちゃんなんですけども、はい、その今後に、今後は今後として、
はい、
このところの告知だとか宣伝とかありましたら、ついでに伺っていきましょうか。
あ、はい。告知宣伝というと、まだ来月のライブは決まってないんですけど、
はいはいはい、
まあ1ヶ月お休みしたんで、来月も一応何かライブに出れたらなと思って企んでおりますので、うん、ブログ、ツイッターなど、
ブログやってないから
ブログやりますので、
せ
めて週1は書きますので、公演しとけばね、こうやって公演しとけば書かなきゃ、
ね、今のところ特にこれといった予定はこの前の中野で終了と。
そうですね、
はい、実際どうだったのライブ、盛り上がったんでしょ。
いやー楽しかった、
楽しかった。
どんな、なんか初めて20分以上、うん、30分ぐらい尺があったんですけど、
セットリスト
はなんて言ったらいいんだろう、ちょっと昭和歌謡っぽい曲、
昭和歌謡っぽい
何曲か歌って、
まだコスモスとか歌ったの。
コスモスじゃないんですけど、カバー、
いい日旅立ちだっけ、
じゃなくて、もうどう
です
かね、
でオリジナルは今回の、
オリジナルは今回のと2曲歌わせてもらって、
B サイドと、
はい、
ボントゥーランと、
はい、
ボントゥーランじゃねえか、
ボントゥーランはいって言っちゃったノリで
ナイトラン
はい、
ランド
ラ
ン、ランドラン、ランドラン、やられたわけね。
はい、
そうですか。で結構中野あたりはたくさん、はい、お客さんお越しで、
そうですね、結構
そのつながりゼロホールとか知ってたのあなた。
中野ゼロの方は今私お笑いライブのスタッフをやっていて、でお笑いライブの、その要は新人芸人さんとかがいろんな人たちが出る、例えば最近結成したばっかりですとか、まあ、何年もやってますって人もゲストでいらっしゃったりするんですけど、
そうなの、中野は結構そういう箱あるもんね、はい、
そうですね、
2万ボルトとかなんかあるでしょ。
それは初めて聞いてます
。あ、知らないですか。あと俺らの時代で言えば高円寺の方には二郎吉なんていうの未だにやってたりするんじゃないのかな、結構やっぱり学生さんたちも多いですから、ライブハウス、
はい、
またお芝居小屋なんかも結構あったりするんじゃないですか。高円寺純情通り商店街とかっていうほら映画もあったじゃないですか。阿波踊りかなんかやったりとかって、まあまあそんな町おこしだったりとか、
はいはい、
フラガールの、東京版みたいな感じだったりするのかな、わかんないですけど、はいはいはい、要するにそんなことで、いろいろとあそこら辺はそういうアーティスティックな、
はい、
そういうイベントがあったりとか、まだ発行とか、またそういう町自体もご理解があったりする。
そうですね、中央線は結構そのなんて言ったら
芸人さんも多かったりするしね、
芸術系が多い
と、はいはいはい、
はいはい、
なるほどね、はいはいはい、まだだからまた中野あたりでやることもあるかもしれませんしね。
すごいいいライブハウスだったんですよ。
そうですか。
ライブカフェ弁天さんっていうところ
なんですけど、はいはいはいはい、
カレーが美味しかった。
待ってたよ
カレーが美味しかった
な。開口一番ライブどうだったのさ、カレー美味しかったって、ね、ライブの話聞いてんのにあんたも
本当に名物がカレーみたいな、
はいはいはいはい、
で私はカレードリア食べたんですけど、いや本当に美味しいし雰囲気もいいし、座ってテーブルがいくつもあって、一緒に座ってご飯食べたり飲みながら見れるっていうライブハウスなんですけど、
ね、ライブハウスとかそういうのってカレー屋さんが専門だったりとか美味しかったりするのかねっていうのは、はい、新宿もなんとかっていうやっぱりそういう、
はい、
そこはもうインド人がやっておいの、やっぱりカレーですわね、それはね、そういうのが専門の店があったりとか、あとそれこそ、あ、こんばんは、ようこそ、
まあ、
これはもうゴールデンキャストで
、
おなじみの準レギュラーのというかもうオリジナルレギュラーとも言ってもいいカイドウさんとね、懐かしの、もう久しくちょっとお伺い拝見したいんですけど元学芸のレギュラー旅職人村上さんがねお越しになっていただきましたけども、はい、わざわざお忙しいところありがとうございます。相変わらずやってますんでよろしくどうぞお願いします。はい、まあ、そんなこんなんでね、
はい、
今後のだからそういった部分でいうと、はい、中野で頑張ってもらったような状況とかそういったこともね、はい、どんどんアナウンスしていただいて、頑張っていただきたいなというふうに思いますし、またこちらお越しのね、はい、学芸の、リスナーと関係者の皆さんにも足を運んでいただけるようになるのは一番よろしいんじゃないですか。
はい、
さあそこでですね、じゃあ CM に続いてキーボードの犬ギター教室の時間で、三枝さんの、
はい、
新しい新コンテンツ、ね、それについてじゃあ伺ってまいりましょうかね。
はい、
はい、それでは CM に続いてキーボードの犬ギター教室の時間でですね、三枝さん新コンテンツね、だから大変ユニークな企画が終わりだというんで、
はい、
それに伺ってまいりたいと思いますよ。 CM でこちら、
ホームなスタッフがお答え
軽石かぐ。
ラテフそれぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーの時間が終わって、キーボードユニークギター教室の時間でした。本日はゲストもございませんのでね、はい、かねてから何度も お話をしてた中で、見えた知恵もいよいよ、
はい、
自身の中でコンテンツを、はい、ちょっと考えていかなければならんだろうというふうなことで、
はい、
それがなんと結構なちょっと伺った範疇ではございますけども、なかなかこうユニークだったりとか、
はい、
ニューウェーブと言いましょうか。
そうです ね、
はい、ここのところトレンドを取り入れつつ、楽屋風にちょっとこう沿ったというか、
そうですね、
いい感じのコンテンツが見つかったというお話なんですけども、
はい、
さあ三浦さんの方からどんなことなのかちょっとご紹介いただけますでしょうか。
はい、ですね、今ニコニコ動画っていうインターネット上の要は
噂のニコ動
画、はい、ニコ動画ですね、はい、ニコニコ動画、
はい、私のオリジナルの別れた女房が店に来た日も、はい、ニコニコ動画アップしていただいてまして、
上がってましたね。
上がりましたか、はい、
見ます。
おかげさまででも1000件ぐらいのアクセスあるんじゃないですか。あと、まあ、何は金魚の青木先生の、
あ、はいはい、
まあ、主題歌と言ってもいい、何は金魚の、選挙に行こうっていうね、
はい、コメントが見れるのがすごくいいですよね。
あれも逆に最初出てきた時に、
はい、
僕もアップするときにね、
はい、
大丈夫みたいな話だったんですよ、
はい、
特に選挙に行こうなんていうのは、
はい、
相当こうコアな人が聞いてたらね、
はい、
いろんな思想心情に関わることなんで、
あ、なるほど、
バッシングとか炎上しちゃったらどうするのって話だったんですけど、そんなことも逆になくまあまあ、それでも1000件ぐらいのアクセスいただいてますけど、
はい、
その辺はでもやっぱりお嬢から言わせると、
はい、
いろんなメッセージが見れるのがいいと。
そうですね、もう簡単にその悪口じゃないんですけども、
うんうんうん、
その批判もできちゃうから難しいところなんですけども、
はいはいはい、
まあ、すぐにもうやり取りができるっていう意味では、うんうん、すごくいいツールだと思っていて、
ああそうなんだ、
例えばツイッターとかで例えば投稿しましたってやるともう連動させとくんですよ、最初に、
はい、そんなことができるの。
もう投稿したら何々を投稿しましたっていうメッセージがもうその人のツイートに現れるんですね、でそれをみんなが見て、あ、うん、新曲だポチってやってリツイートするとまたその人のツイッターのところにしてどんどんどんどん新曲がこう拡散されていくっていう、らららら、
多分ね、
はい、
旅職人の村上さんなんかはツイッターの鬼と呼ばれてるから、はい、相当ツイッターのボリューム感持ってて知識もお持ちなはずなんですよ、
はい、
っていういやいや分かりませんよ、海道さんも鬼かも分かりません、はい、多分ツイッターやってるんじゃないとは思うんですけど、はい、分かりません、そこは、はい、何しろ旅職人さんの場合は学園風が目黒の三祭りに行ったじゃないですか、
はい、
出張放送、うん、あの時にもうツイートしてくれてましたからね、学園風三ママン、
はい、
今始まりもう真っ最中みたいな、
ちょっとこれ波に乗らなきゃ、
だからそれを生かした形でニコ動でやろうと、は
い、そうですね、やっぱり反応がすぐ返ってくるのがラジオ、どうしてもラジオだけだと、
うん、
そのラジオを聞いてる人しかやっぱり反応がないじゃないですか。
おっしゃる通り、おっしゃる通り。
変な話、その外部にその学 F のあれを知らせることもできるし、
うん、
そっちからまた学 F に戻すこともできる
し。なるほど、なるほど。出入り自由なんだ。
はい、もっとたくさんの方にね知っていただきたいと思うので。
で具体的にどんなことになりますか。
具体的に言いますと、
はい、
最近流行りの、
はあ、
いわばボーカロイド。
ボーカロイド
っていうのがありまして、
ま
あ、それではないんですけど、要は自分の声を自分の声でもいいし、その音源っていう、うん、その歌うっていうそのソフトがあって、
はあは
あ、ちょっと本見てもいいですか、
そんな本があるんですかまた。
そう最近Windows 100% の3月号かな、これは、
うん、
USG 市販ソフト VS 最強フリーソフトっていう見出しがあるんですけど、まあ、要はそれでボーカロイドの、
うん、
その要はボーカロイドのそのいろんなソフトがあって、例えば初音ミクっていうキャラクターのソフトとかあったりとか、うん、まあ、要はキャラクターで声、まあ、声優さんだったりとか歌い手さんだったりとかするんですけど、うんうんうんうん、中の人が違うんですね。でそれはやっぱ例えば1万何千円とかお金を出して買うソフトなんですけれども、うんうん、そうじゃなくてシェアウェアだったりとか、
うんうんうん、
フリーソフトっていうので使われている、はい、歌うっていうのがありまして、
うんうんうん、
UTAU っていうローマ字で打っていただければいいんですけど、歌うっていうソフトがありまして、
はい、
でそれに重ねてとって重なる音でカタカナでテトっていうキャラクターだったりとか、
はい、
いろんなキャラクターをしかも自分たちで作っていて、
は
い、一般の方が作られたキャラクターっていうのがいくつもあって、もう自分で作れるんで、変な話、今からでも作れる
今からでもキャラクターが作れて、
キャラクターを自分で絵を描いたりとか描いてもらったりとかして、
声もチョイスできてみたいなことらしいんですね。
そうなんですよ。だから自分でも作れるし、そのたくさんある中からも選べるしっていう、その無限の可能性があるソフトだなと私は思っていて、でそれを使っていろいろやったら面白いんじゃないかなと。
どんなふうに例えば？
で例えば、はい、まあ、これは難しいかどうかは、まあ、やってみないと分かんないんですけど、うん、キーボーさんの声をサンプリングして、はいはい、キーボーさんの要はボーカロイド的な感じで、キーボーさんの
俺別に
やりたくない。
いやいや、だから俺の声だと別に声の街楽大とかだったら、
あ、それはそうです、
自分の声で入れてるわけなんで、
だから、
まあ、ほとんど意味ないんだけど。
そうなんですよ、まあ、でしかも歌い手さんだから、あんまりそれだったら自分で歌うよっていう方だと思うん
です、
うん、
むしろです、
なので例えばなんか私のなんかいろんな変わった声でサンプリングして、ちょっとこの前試し、今ちょっと音源持ってきてないんですけど、例えばあーっていう声を取って、
もう3問目や、3問目やらなくちゃなんだっけ、なんだっけ、ブラックデビューやそれ。
でやって、その要はサンプリングして入れると、わーわーわーみたいな感じで歌ってくれるわけですよ。
例えばなんかそんな音源ないの？
そんな音源一応今日持ってきまして、
あるの？
その重ねてとっていうキャラクターがいて、音源があるんですよ。
はい、
でそのキャラクターに恋の街楽大を歌ってもらって、
早速
ちょっとやらせてもらって、ボーカロイドじゃなくて歌うです。
歌うで、
歌うのキャラクター、
それ聞けるの今日？
あ、はい、
恋の街楽大が、でそれニコ動ってどうなるの？
はい、あ、まだそのなんかちゃんと完成したら、例えば絵とかをつけて、
絵とかつけて、
つけて、アップしてっていうのをやったら面白いんじゃないかなと思っていて。
あ、そうなの。
まずはその、
ニコ動でなんかアニメみたいなのがね、踊ってたりなんかするわ。
してます、
ね、ああいうのにやってもらえばいいんだ。
そうですね、
まあ、多分村上さん知ってると思うよ、多分。こういうのが、企画台は早速あるの？
あ、はい、
ちょっとじゃあ聞かせて、聞かせて。どんな
2パターンあって、もうそのまんま平たく歌ってもらったやつと、ちょっとビブラートをかけたりとか、おーおーおー、ちょっと雰囲気を出したものと、
ちょっとじゃあマイク
つけて
聞かせてちょうだい。
いきます。
はい、なんかそれまた違ったバージョンがあるの？
そうですね、もう一個あって、あ、流れちゃった、
はいはい、
ちょっと待ってくださいね、はいはいはい、うん、これがなんか今のはその、まあ、要するにドレミって音を指定して、はいはい、歌詞も指定して、って言って入力すると歌ってくれるってシステムなんで、うんうん、そのままなんですけど、はいはい、ちょっとこれはつなぎをちょっと滑らかにしたやつ
で、なるほど、はい、多少違和感はあるけど、でもそれはそれとして捉えると面白いね。
この味というか、私はこのキャラクターがすごく好きなので、はい、
あ、いいね、
楽しいと思いませんか？
いいと思いますよ。いろんな人からまたそういうのを応募して、この声でやってくれとか、はい、こんなの作ってきたよっていうのがあってもいいわけでしょ。
そうですね、
まあ、はい、そんな得意の方はおじだったりするわけだから、
はいはい、
目黒川牧場もやってもらったりとか、別れた女房が店に来た日もやってもらったりとか、
はい、あ、楽しいですね。
いいよね、あなたのオリジナルの曲だってやればいいじゃん。
そうですね、ちょっとそれは面白いです、ね、
でそれを今後あなたのコンテンツとして生かしていこうみたいなことでしょうか？
そうですね、要するにその連携をして、外部のもの、はい、コンテンツと一緒になって、なんかいろんなことをできたらいいなと思っていて、
できたらなと言ったようなことですね、
はい、こんな感じで、
はい、わかりました。じゃあもうこれちょっと楽しみにしたいじゃないですか、はい、ね、はい、まあそんなこんなで、じゃあね、その宮田さんへの今出ましたオリジナルコンテンツについて、またリスナーの方でこんなアイデアもあるよとか、こんなことできたらどうだろうみたいなことでね、はい、いろいろと、
ぜひぜひ、
そんな風にして、意見とかね、はい、そういうのをお寄せいただければなというふうに思いますね。さあそんなこんなでさ、まあ、今日宮田さんね、
はい、
担当放送アシスタントとしてお出かけになっていただいているわけですけども、そんな宮田さんがライブを
はい
ね、終えたばっかりだということで、
はい、
まあ、そのライブについて、はい、せっかく今日はもうゲストもお越しのことなんで、
はい、
久しぶりにちょっとこう学芸風、ちょっとこのところ恐怖のインタビューをやってないんで、はい、ご迷惑でもちょっとですね、お二方にお邪魔して、
はい、
いろいろとちょっと、ライブについて伺ってもらいたいなというふうに思うんですけども、村上さんとか結構ライブ通ですからね、いろんな形でいろんなこうライブお出かけになってたりするんじゃないかなと思うんですよ。だから例えばの話、そのライブについて、あなたの最近、でもいいですし、あるいは これまで見たライブで一番印象に残ったライブとか、あるいは感動したとか楽しかった、そんなライブについて、いろいろとちょっとインタビューして聞いてみてください。
あ、失礼いたします。どうもこんばんは。
はい、はい、お名前から伺ってください。
あ、お名前は
チリチリです。
チリチリってあなた。それでいいんですか。
はい、
はいはい、ちじゃあ、はい、
じゃあちりちりさんってあの東出さんじゃなかった、東野さんだっけ、
東野さん
まあいいや、ちょっと、はい、そんなちりちりさんライブですよ。
はい、ライブで今までで印象残ってるライブとかありますか。
行ったことがありません。
全くないですか。
ないです、全く。
ライブとお好きじゃない、音楽あんまお好きじゃないですか。
いや、あの行く機会がないです。
ああ、お忙しくてね。でも、はい、お歌をお歌いになった、あの歌われたりしますよね。
あ、カラオケですか。
はい、
あ、カラオケはたまに。
どんなレパートリーをお持ちだったりするんでしょう。大体そこから辺から推察してみたいなと思うんですけど。
あんまりないですね。
北島三郎だとかあるじゃないですか、森進一だとか。
ああ、
演歌系、それともちょっとムード歌謡系。
なんだろうな、
うん、
あの高校時代は北島三郎をよく歌って
ました。おー、来ますね。
今帰って若くもないか。
ケムシトリーとか。
はい。
本当ですか。すごいですね。すごい。マジですか。
今ケムシトリーって聞こえた。
ほらほらほらほらほらほら。突っ込むんじゃない、突っ込むんじゃない、そういうところ。ケミストリーですよね。その若い人やつの言っちゃったりするわけですか。
あ、まあ年食ってくるとね、若い人歌っとけばとりあえずね、
喜ばれる。お姉ちゃん抜けるんで、お姉ちゃん抜けるんで。
お姉ちゃんまではいかない
です、ね、いかないですけど。ああ、そうですか。あ、でもなかなか興味深いですよね。はい、はい、まあ、だから多分そんな方のお忙しくなくて手が空いた時にはライブとかお出かけになるんじゃないでしょうか。
はい、
はい、そんなこんなで、じゃ あ、
ありがとうございます。
そちらのお兄さんに聞いてください。
はい、失礼いたします。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
ではお名前を。
旅職人です。
旅職人さん。はい、今まであの人生で行ったライブの中で一番印象に残っているライブなどなどありましたらお願いいたします。
一番印象に残ってるのは、赤坂ブリッツでやったカーディガンズっていう、もうずいぶん前に流行ったんですけど。
渋いですかね。
スウェーデンだっけ、ノルウェーだっけ、そっちのグループで、かなり日本で売れたんですけど、そこに行った時が一番前の列だったんで、かなり寝れない日々を過ごしました。
どんな感じのバンドなんですか。ハードロックだったりとか、いろいろ、
あの、なんつんだろう、
ポップスだったりとか。
ポップ
で、ラップとかもやったりしますか。
ないです、ないです。
ないんだ、
う
ん、
あの、可愛い女の子が歌ってるバンドですよ。でも一応
バンドなんだね。はい、三枝さん、でもね、村上さんはね、はい、まあ、こう見て言ったら失礼だけど、はい、結構ハードロックも好きだっていうふうに
聞
い
た。おー、いいですね。
ニルバーナとかあんなの好きだとかじゃなかったですか。
好きですね。
ですよね、はい、日本でもちょっとハード系好きなんですよね。
川島英
語に言われる。川島英語、それは本人ですから。はいはいはい
はい、
あと言って別に川島英語を歌うかって歌うかどうか別だし、好きか嫌いも別の話なんでね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なかなか興味深いお話伺いましたけどね。
はい、
はい、さあさあ、そんなこんなでね、いろいろと今日の楽譜、名物今日のインタビューのコーナーを伺ったところでですね、それでは、そんなこんなで、本日の放送もね、お時間いっぱいということで、CM に続いてエンディングというふうにさせていただきたいと思いますよ。エンディングの前に CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。あなたの車。 相談防衛自動車。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
火曜日第355回 87.0MHz 学大編レギュラー放送いかがだったでしょうかという形で、三枝さん的にはいかが。
はい、今日はまったりのんびり楽しくできました、
ね、はい、まあ、ゲストの方ねおいでじゃなくて、まあ、ちょっと寂しいようではありましたけども でもまあまあ内容はね、はい、十分な内容でいろんなお話をお伺いできたし、はい、またコンテンツについてもね今後また楽しみなコンテンツが出てきたんで、はい、そちらの方で大いにお楽しみになっていただければよろしいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、三枝さん的には特にねちょっと開会はありますけども、
そうですね、
開会は、ね、でも体調、まあ、そんな痛いとかね、
ひどいとか、ね、苦しいとかではない。
俺なんかもう今日もう満身創痍だから今
お疲れ様
です。でもまあそういうことがなければね、はい、よろしいんじゃないかと思いますけども、はい、大いに今後ともそのコンテンツの方を充実してまいりましょう。
はい、
ね、はい、よろしくどうぞお願いしたいと思いますよ。よろしくお願いします。さあ続きまして次回3月1日火曜日放送は黒羽由美さんとともにね、楽しく愉快にお送りしてまいります。ぼちぼちとその3月5日のカラオケのお話とかね、はい、カラオケ大会のお話、また13日15日でしたっけね、はい、ごめんなさい、京王プラザで行われるそんなことの情報もお話できるんじゃないかなと思います。
はい、
引き続き、リスナーと関係者の皆さんにはいつものように学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にて、ご情報をご確認いただきつつ、また、そちら宛てご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思いますね。はい、それでは、ね、ライブご聴取の先ほどのお二方も交えまして、
はい、
ね、ちょっとマイクの方をお願いして、一緒にご唱和願いますようによろしくお願いしたいと思います。さあそれではそんなこんなで学大 FM ではまたね、それは元気に締めくくりたいと思います。よろしいでしょうかね。はい、もう一度参りますよ。じゃあビエルさん、あなた準備できて大丈夫？あ、いや、いいんだよ。あなたは準備できてるの大丈夫かって。マイクそのまま使いなさい。何を思ったら
大丈夫ね。
リスナーのお客様の方がしっかりしておいて。はい、それでは村上さん、また海田さんね。まあそうですよ。ご一緒にお願いします。はい、それでは、そんなこんなで学大 FM ではまた
来週
はい、もうありがとうございました。
ありがとうございました。
なんであんたは言わないんだよ、レギュラーなのに。もっと聞こえるように言わなきゃ。
また来週。
はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。